이 그룹에양 이따강아와 오음사그라 지라랑키카무이마우시리카
皆クラブでおはようございます。2017年2月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第190回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM イングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。札幌市では、第68回目の札幌雪まつりが2月6日から12日の今日まで開かれています。このスタジオのあるビラトイ町二豚の外ですが、白一色の銀世界です。寒さは少し緩んできましたが、まだ結構寒い日々が続いております。アイニ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
のコーナーです。本日一つ目のニュースは2017年1月13日付北海道新聞より、茅野茂さん CD 学校に寄贈、世代超え継承を。アイヌ民族初の国会議員で文化伝承に尽力し、2006年に亡くなった茅野茂さんが、生前アイヌ民族のカムイユから神謡などを CD に記録した茅野茂のアイヌ神話修正、これを学校や団体に寄贈する取り組みが始まった。公益財団法人日本伝統文化振興財団が茅野さんの没後10年を契機に企画・希望団体を募集している。神話修正は1998年にビクターエンターテインメントが制作、その後絶版となり、同財団が2008年に復刻した。内容は、茅野さんが日高管内ビラトリ町などのアイヌ民族の古老から聞き取った、ウエテケレ、昔話や、ユカラ、英雄叙事詩、約700時間分のテープを11時間分に圧縮し、CD11 枚にまとめたもの。CD には、日本語訳などを記載した100から200ページの解説本などがセットになっている。1999年に、文化庁芸術作品賞を受賞しており、同財団の担当者は、アイヌ民族の物語を知る上でも大変貴重で充実した内容、アイヌ文化が広く深く理解され、世代を超えて継承してほしいと話す。茅野さんの次男、志郎さんは、父はアイヌ語の復興に全力で取り組んでいたので、その思いを果たすことにもなり、喜んでいるはずだ、と語る。寄贈は、アイヌ文化の伝承や教育を行っている団体や学校を対象としており、応募は2月末まで。また、CD と解説本などのセットのみで、10万円で販売もしており、直接注文で受け付ける。問い合わせは、公益財団法人日本伝統文化振興財団、東京03-3222-4155へ。本日2つ目のニュースは、1月16日付北海道新聞より、アイヌ文化、先生も生徒も学べる。伝承者派遣、利用校倍増。 公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構がアイヌ民族の歴史や文化に関する学習を教育現場に取り入れてもらおうと活動を強化している。教員向けの授業法講習会を道内外で開き、アイヌ文化の伝承者らを学校に派遣するアドバイザー派遣事業の利用校はこの5年間で倍増した。今年でアイヌ文化振興法制定から20年を迎えることから、同財団はさらに力を入れる考えだ。アイヌ民族に関する学習は北海道の子どもたちにとっては必要で、かつ優れた教材です。恵庭市立恵みの朝日小の高橋教諭は13日札幌市内で開いた講習会で同校の取り組みを発表し、こう強調した。同校は2015年度からアイヌ民族に関する学習を本格的に始め、同財団のアドバイザー派遣事業を活用、札幌の文化伝承者を招き、4年生にアイヌ文様作りや伝統楽器のムックリの制作を体験させた。児童からはアイヌ民族の人たちが北海道を支えてくれたと感じた。もっとアイヌ語を知りたい、などと評判だったという。アイヌ民族に関する学習には専門的な知識が必要で、尻込みする教員は少なくないとされる。講習会はこうした不安を払拭するため、2003年度から道内外2カ所ずつで実施、2010年度からは道内を3カ所に増やし、毎年計100人以上が参加している。1月13日の講習会では、大学教授が民族の歴史について講演した後、講演した際、高校の男性教員が狩猟生活中心のアイヌ民族に農業を強要する結果をもたらした1899年明治32年施行の北海道旧土人保護法について、どのように捉えたらいいか困っている、などと質問した。美唄市立美唄中央小の高橋美穂教諭は、講習会ではさまざまなことを学べるので、アイヌ民族に関する授業が自分なりにできるようになると評価する。こうした講習会を重ねた結果、97年の同機構設立以来行っているアドバイザー派遣事業を活用した同内外の小中高校は、2010年度に71校だったが、昨年度は149校になった。同事業では、民族伝統の歌や踊りのほか、民族の歴史に関する講話など5コースがあり、希望校が同機構に登録した伝承者約300人から講師役を選ぶことができる。同機構は、教育現場の取り組みはアイヌ文化への理解を広める上で最も大切、同事業の活用を幅広く訴えたい、と話している。本日3つ目の記事は、1月27日付北海道新聞より、中学生5人の義経全国3位、日々の稽古実った。ビラトリ町内の剣道少年団ビラトリ義経検診会が、青森県弘前市で開かれた団体戦の全国大会、文部科学大臣杯争奪陽気全国選抜剣道大会の中学男子の部で初出場ながら3位に食い込んだ。選手たちは稽古の成果を発揮できたと自信を深めている。大会は今月4日から6日に開かれ、中学男子の部には各都道府県から選ばれた強豪86チームが出場。検診会チームは、ビラトリ中の小林さん、小山さん、苫小牧明林中の高橋さん、札幌日大中の小野さん、小樽末広中の柴田さんの2年生5人で臨んだ。5人は以前から知り合いで、団体での大会参加を目指しチームを結成した。高橋さんは昨週から多い時は週3回親の車で1時間以上かけて通い、小野さん、柴田さんも月1回はビラトリに足を運んで一緒に汗を流した。大会では予選で20勝2敗の好成績を上げ、第4シードに。全チーム参加のトーナメント戦では、準決勝で強豪の国士舘中に1対2で敗れたものの、見事3位に輝いた。準決勝で引き分けた中堅の小林さんは、自分がもう一本取って勝っていれば 結果が変わっていたかもしれないと悔やむ。チームでただ一人勝利した副将の高橋さんは、大会に出場できてよかった。団体戦でまた全国に行きたい。大将の小山さんは、1位を狙えるメンバーだったと思うので悔しいけど、他の強いチームを見るだけでも参考になったと振り返る。木下雅人監督は、全国の強豪チーム相手に互角以上の試合内容だったと選手たちをねぎらった。大会には日高管内から三石勝負館も参加。優勝した五洋館に4回戦で当たり惜しくも敗れたが、同館の野口誠館長が優秀監督賞に選ばれた。本日最後の記事は2月7日付北海道新聞より、愛知のアイヌの家修復、銅産材使用、古茅野さんらの技再現。愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドで、古茅野茂さんらが建てたアイヌ民族の伝統家屋チセの修復工事が行われている。老朽化に伴う措置で町民8人が現地に赴き作業に当たっている。工事作業も公開されており、8人はアイヌ民族の伝統技法を伝えられればと話している。リトルワールドは世界各国の民族文化を伝えるための民営施設として1983年にオープン。22カ国地域の家屋33件を展示している。知性があるワールドの一角、北海道アイヌの家は、ゲルさんらが出向いて建て、同年に開設された。ポロチセ、大きい家や、ポンチセ、小さい家など7棟でかつてのコタンの様子を伝えている。知性は公開用で屋内の囲炉裏が使われていないため、本来は煙でいぶされて傷みにくくなるかやぶきの屋根に穴が開くなど老朽化が進んでいた。工事は2010年にポロチセなど2棟を修復して以来で、今回はポンチセや高床式倉庫など残り5棟が対象。茂さんの次男で茅野茂二谷アイヌ資料館館長の資料さんが経営する茅野観光が工事を受注した。木材や茅はすべてピラトリを中心とした動産資材。伝統的な建築技法を忠実に再現するため、知性を多数建築し、10年にも現地で修復に当たった二谷の造園業、尾崎剛さんや、二谷民芸組合の貝沢守代表らが1月10日から作業している。工事に先立って、昨年12月27日には、知性で四郎さんが採取となり、作業の安全を祈るカムイノミが行われた。四郎さんは、伝統が色濃く残る家屋や手作業での修復を通じ、道外の人にもアイヌ文化を感じてもらいたいと話している。修復は2月中旬に終わる予定で、3月にも完成を祝う稚拙の実を行うという。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、今ですね、犬山市で、再建されている稚拙の話ございましたけれども、ちょうど昨日戻ってきたんですよね。ですから約1ヶ月間で、あのポンチセ2棟と、女子便所、男子便所、高床式倉庫というものを作ってきました。まあ、いい経験になったなと思っております。
はい、ありがとうございました。最後に一つ告知です。第28回シシリムカアイヌ文化祭が今年も、ピラトリ町中央公民館で行われます。2月19日日曜日正午から開演の予定で、二谷アイヌ語教室の子どもたちによるグポポや、踊り、それから阿寒アイヌ民族文化保存会による特別公演、二谷アイヌ語教室成人の部によるアイヌ語劇の発表などがありますので、お時間のある方はぜひ足を運んでください。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
Thank you. 日のワイワイガヤガヤのコーナーです。シロさんから自己紹介お願いします。
はい、二部谷在住の茅野シロです。よろしくお願いします。
はい、文夫さんです。
ぬくみつから来た木村文夫です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢博子です。よろしくお願いします。
新日高町から来ています仙石です。引き続きよろしくお願いします。
はい、それでは私本日司会を担当させていただきます二部谷小学校阿部です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは、節分ということなんですけれども今年は2月3日が節分だったんですけれども、節分について何か思い出、節分の思い出って言ってもね、
うん、
どうですか、
よくよくさん、お庭外がなんかお庭内のとこもあるとか、そういう話がよく、
あ、
はいはい、結局最初はお庭外って言って、まあ、最後は鬼も内ってい う,、うん、いう最後には言うっていうような話もよく聞くんですけど、
どうですかね。
聞かないですけど、聞かないですか、聞かないですか、あんまり言わないですけど、あの、小学校の教科書の3年生でしたか、のお話に、あの、鬼太の帽子っていうお話が載っててですね、心根の優しい鬼なんだけど、節分になったら豆まきされて、あの、追い出されて悲しいっていう話で、それを読むとですね、鬼は外っていうのもちょっと胸が痛いなって思った
り。鬼太の帽子。
はい。
なるほどね。あれ、節分っていうのは、必ず豆まきっていうのはしなきゃいけないもんですかね、あれ。あれ、私いつも疑問というか。
はい、はい。
初めて聞いた
な。うん。だから、節分っていうのはいろいろな行事あるんですかね。
節分って、あの、2月3日の節分だけが節分じゃないです
か、ね。あ、その節の分かれてるんですね。
節の分かれ目なんだな。
うん。
あの、春分。
そうですね。
うん。
秋分。
うん。
あ、ありますね。まあ、特別2月のだけを、節分っていうふうに言って豆まきする習慣があるんですけど、自分ちは小さい頃豆まきやってたんですけれど、大体うちの父親が、節分の日なので、出稼ぎとかに行ってた父親なんで、家にいないんですよね。家にいないんで、お庭外という言葉は、誰かが外に行ってたらお庭外は言わないんだと、母親が言
ってくれ、
自分家では、桑内だけを言って、豆まきしてたっていう風な思いでありますね。
そういうのも聞いたことない。
ちなみに豆は落花生ですか？
豆は落花生。
北海道
は落花生。北海道は。
今年大豆で巻いてみたんですよね。
あ、子供たち
学校で。入り豆売ってたんで。
子供たちはどんな感じで？
まあ、最終的に食べるのには変わり
ないんですけど、袋に入ってる。
でも、いや、食べるのを考えて、ちょっとビニールシートを敷いてですね、そこにですね、ちょっとね、みんなで豆巻きで追いかけっこすると食べれなくなるので、自分から追い出したい鬼っていうのを、こう、画用紙に書かせてですね、イライラ鬼とか、怒りんぼ鬼とか、
なるほど、
サボロ鬼とか書いたやつに豆をバンバンぶつけて、倒すっていう。イベントにしたんですけど、そしたら、その後に大豆の香りがホコーっとして、いや、いい匂いって言ってる子がいて、なんかちょっとほっこりしたんですけどね。
うちの低学年もそうやってやってましたね。子供たち、いろんな鬼持ってるんで、それを自分の中からっていう。
なるほど。
自己啓発的な。
ふみやさん、どうですか？
いや、俺に回されてる
もん。豆まき経験は
60年くらい前の記憶だな、これね。まあ、すごく、物のない大変な時代だったんだけども、その時には、母親が、大豆をなんか甘くいって、
はいはい、
そして、それを巻いた記憶があるね。次の日、まだそれを拾って歩いて。だから、その記憶と、まあ、物のなかった時代の記憶と、母親の優しい記憶、
今、
こう、書いてきますね。
最近は豆まきっていうよりは、これ、結構、ね、 踊らされてるんじゃないかなっていう気はしないでも、恵方巻き。
あれでも、千代子さんとか本場じゃないですか。西の方で、やともさんの風習ですよね。
全然知らなかった。
関西の方
全然知らなかった。恵方巻きなんて、それこそ。全然知らなかった。全然知らない。
いや、向こうの方で、やってた習慣を、確かセブンイレブンが売り出したところからスタートかなっていう。今そっちの方がなんか、
ね、
今大きなイベントで。
ケーキのロールのやつとか、ね、いろんなもの出てます
ね。すごい取り上げられてる気がして。
何でもね、お金の中
で。そうですね。
クラスで半分ぐらい食べてましたよ。
食べてました
。
うん、聞いてみたら。そう。
そうか。
今年はどこだ、北北西でしたっけ、
そうですね。
うん、都市によって違うの
方角が。あれ、鬼門の方角なんですか、いい方角、
どうなんでしょうね。
ちゃんと分かってなくてごめんなさい。
あんまりよく知らないでね、のっけられてやってるかなっていうふうな気はしないでもないですけどね。あと、どうですかね、節分。やっぱり、豆を床に、ね、食べ物を巻くっていう風なところが、最近はちょっと、あんまりっていう風なところで、恵方巻きに流れてるところもあんのかなっていう。
時代の。
あと、袋に入った豆を袋ごと巻く、はいはい、小さい小袋ごと巻くとかっていうお家もある。あ、チョコレートを巻くとかね。ありますよね、小さい豆入ったコーヒー
み
た
いな。喜ばないみたいな。
うん、
そうですね、豆じゃね。
いやでも大豆喜んで食べてて、ね、私なんかこうやって新鮮でしたね、今年ね、美味しいって言って、
ちゃんと年の数とか
食べて、なんかほとんど無視だと思ってすごい勢いで拾ってましたね、
年の数食べてっていうふうに、
年の数っていうと、年の数足す1っていうこと言って、どっちですかねって言われて、いやどっちだろうねとか言って
か数えてることか、
ね、そう、多分そうですよね、
ね、昔からの習慣だから数えっていう発想もあるのかなっていうふうに、
ね、投げるのは楽しいイベントですね、子供たち
が、ね、
大喜びで、
鬼に向けて投げる、
先生お面かぶるんでしょみたいな、いやいや
お面はかぶれなかったんだ
そうです ね、
ね、やっぱり3人が鬼役するっていうのはね、それが一番
盛り上がる
普段の恨みを
っていう、ね、たまらないですっごい勢いで投げますからね、
はいはい、そういうふうな、大変最後は、他人が切ないっていう、そういう話で終わりましたけれど、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。ゆからの紹介コーナーです。
今日の湯からは、ポイアウンペ、町妃アエッカ、ポイアウンペの妻が門分かされたです。昨年、12月4日、千歳市で行われたアイヌ語弁論大会、板関楼の交渉文芸部門で発表された、木村文夫さんの語りでお聞きください。
続きまして、14万人の発表は、平取町からお越しの木村文夫さんです。発表は、こんな運転町市を愛知か、こんな運転の島が驚かされたです。それではよろしくお願いいたします。
いっぱいうたら、あってます、うたら、いらんからし、
いらんから
して、いらすった、いけるか、せんけ、さな、いよいよんそん、せころ、あいえ、おたまった、あんて、めわ、にんすといった、えっきねえ、くき、木村文夫、くれやん、ちゃんと、あいね、あたしに言うから、こうやって、まっち、あえるか。せころ、あえ。えきぬれ、すねえな。ぬわ、にくれやん。こみにた、えき。きぬた、か、あえこ、た、た。よろむて、くる。
今日ご紹介した湯から、ポンヤウンペ町妃アエッカ、ポイヤウンペの妻が門分かされたは、 先ほどのニュースの中でも紹介されました1998年に出版された茅野茂のアイヌ神話修正第10巻にもともと収録されているもので、1947年昭和22年に貝沢アレックアイヌ、和名貝沢清太郎さん、茅野茂さんのお父さんが語ったものを木村文夫さんが学んで板関楼で発表したものです。ポイヤウンペが草の間に妻と寝所で寝ていると、屋根の煙穴から突然霧の端が降りてきて妻をさらってしまったというお話です。妻の助けを呼ぶ叫び声に応え出かける身支度をしているところで話は終わります。昭和22年の録音機材の都合上、この後どうなってるかは謎のままです。以上でゆからの紹介を終わります。
いろいろなバカが増えてきた。今回の大バカ者は別格である。 FM チパウシリスナーの皆さん、いらんからって、木村文夫の言いたい放題の時間です。最近新聞を整理しているときにこんな記事が目についた。自分の地域には幼稚園保育園を作っては困るという大バカ者がいることに目を疑った。寒々しい風が俺の心をよぎった。時代が変わり環境が変わると、ここまで人から優しさ思いやりを奪い取り人でなしになるものなのか。自分のことしか考えられないやからが、それも先の見えたじじいとババアの話なのか。俺と同じ60代後半ぐらいの年代だと思うが、この者たちに子供、孫は、そして昔はなかったのか。思い出してみたらどうだ。俺たちの時代は日が暮れるまで外で遊び、地域の人たちに怒られ、迷惑をかけながら、良きも悪きも学んだはずなのだが、ここまで情も思いやりも希薄になってきたのか。孫、ひ孫のような子供たちを見て、可愛く、愛おしくは思わないのか。これでは犬畜生にも劣るのでは。人であるなら、最後の方向として、良い背中を見せたらどうだろうか。それができないのなら、こんなバカ者たちは、尖閣諸島にでも島流しにしてもらいたいものだ。日本人の質が落ちるばかりで目障り。日本だけではなく、他の国にもどこかの島へ流してしまいたい大バカ者が増えてきた。日本、世界はどうなるのだろう。世の終わりが近いと、どこかの宗教家たちの動きが慌ただしくなってきているが、本当なのかもしれない。木村文夫の言いたい放題の時間でした。けれけれ。続きまして、いつものように私のエッセイを貝沢博子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
それではまず本文を朗読の前に、本文に出てきますアイヌ語の紹介をさせていただきます。ヌクリ、山々、シカッポウタラ、小鳥たち、アプンノ、ススガナク、 ヒムンカムイ、ヒグマ。ユク、シカ、ホロケウカムイ、エゾオオカミ。カムイたち、すべての生き物たち。チカップ、鳥。エアミ、カケス。イヤイライケレ、ありがとう。スイ、ウヌカランロウ。また会おう。カムイたちシリーズ、キムンカムイ。9月も半ばを過ぎた。ヌプリも少しずつ秋の色づきが始まる。道路脇のすすきが通る車の風圧に揺れる。夜は満月が美しさと神秘さを放ち、月ではウサギが餅つきをしていると子供の頃思い込んでいた。柄にもなく遠い宇宙へ思いを馳せ、少々時が過ぎる。そんな秋の夜長だ。虫たちも一段と声が大きい。役目が終わりに近づいているのか、秋の終わりを感じさせる。朝夕は肌寒さから、おお寒い、そんな季節が来た。8月末の台風は暑さを連れて行ってくれたが、シリーズ9でも書いたが、地球の温暖化がもたらしたこの異常気象が先月8月の複数の台風だったと、ある学者が地球が心配だと言っていたのが気になる。さて、今日からの俺の仕事は針葉樹カラマツの除伐である。今朝たくさんのチカップウタラたちが見送ってくれた。アプンの行ってらっしゃいとでも言ってくれていると勝手に思い、そんないい気分で現場へ向かう。途中至るところで林道が決壊、橋が落ちている。自然の凄さを再確認させられた。仕事場まで車が行けないので、センソーを担ぎ、燃料などの入った重いリュックを背負い、徒歩で30分ほどかけて現場へ着く。途中、朝露で下半身がずぶ濡れのまま仕事が始まる。そして、1時間ほども経ったか、キムンカムイの痕跡を見つけた。直径50センチくらいの大きな切り株を掘り起こして虫探しをしていたようだ。俺たちが近づくのを感じてどこかへ身を隠したのだろう。今までいたかのような生々しさだ。それにしてもすごい。この大きな切り株をこうも簡単に掘り起こすとは、相当な大物と感じさせる。どこかで俺たちを観察しているのだろうか。キムンカムイよ、その調子。絶対に姿を見せるなよ、と思い、仕事が始まり、1時間半くらいで休憩の時間。切り株に腰を下ろして水分補給をしているとき、遠くからユクの声が聞こえてきた。そろそろ発情期。メス時間に存在をアピールするデモンストレーションの始まりなのか。ここで食物連鎖の頂点にいるヌプリの王、キムンカムイを紹介しよう。カムイの生態系は雑食性で、冬眠という特異体質を持っている。この体質こそが、この極寒の地を生き延びる要因の一つだったのだろう。ホロケウカムイは集団行動だったが、キムンカムイは単独行動。テリトリーは4キロ四方というが、発情期とか年を越すための羊食の餌が不作の年は、思いもよらぬ場所まで移動すると聞く。性質は 臆病で用心深いと知り合いの狩人が言っていたが、突然遭遇するとお互いの恐怖心から思いもよらぬ悲惨な結果が起きることも。特に子連れのカムイは子供を守るのに予期せぬ行動をとるので危険だという。しかしこの子連れのカムイたちにも別れがある。子供たちが3歳の春、子別れの時が来る。親カムイはこの時期発情が来るため、オスカムイが興奮状態で寄ってきて子供たちを食い殺すこともあるので、子供たちを守るために自分の側から激しく追い払うのだと聞く。なんとも切ない話ではないか。9月から10月にかけて冬眠のため脂肪を蓄えるために里山にも時々降りてきて、人間とのトラブルもあるようだが、しかしカムイは元来臆病で謙虚な動物なのだ。この先住のカムイたちといつまでもいつまでも共存できることを願う。さて今日も無事仕事が終了。車まで30分、途中ユクが近くで雄たけびをあげた。そしてたくさんのチカップ、エアミ、チカップウタラたちがご苦労さんと言ってくれているようで、疲れも和らぐ。神たちよ、いやいらいけれ、水をぬからんろう。以上で朗読は終わりますが、文中に出てきましたアイヌ語を再び紹介させていただきます。ヌプリ、山々、チカッポウタラ、鳥たち、アプンノ、ツツガナク、シムカミ、ヒグマ、ホロケウカミ、エゾオオカミ、ユク、シカ、カムイたち、すべての生き物たち、チカップ、鳥、エアミ、カケス、イアイライケレ、ありがとう、スイウヌカラアンロー、また会おう。以上でした。
こんにちは、二谷小学校だよりのコーナーです。担当は二谷小学校阿部です。よろしくお願いします。先ほど、地域のニュースのコーナーで茅野茂さんの CD を学校に寄贈っていう風な、そういう風な話がありまして、志郎さんから紹介いただきまして、早速、応募させていただきました。多分茅野茂さんのお膝元である二部谷小学校で、まあ、アイヌ文化に関する学習をずっと続けているので、多分筆頭で当選するんじゃないかなっていうふうに期待しております。届くのを待ってます。あと、2月1日にうちの学校で、腹泣き調査活動っていうのをずっと続けてるんですけれども、それの最後の発表会を行いまして、まあ、3年生以上が総合の時間でやってるんですけれども、今年の発表は、3、4年生の発表が、おきくるみの妹の話っていう、ゆからを子供たちが、3、4年生合わせて12人がそれぞれパートを決めて、歌をつけて、ゆからを語るっていう風な、まあ、その映像が、アニメ映像っていうのが、うちの学校にありまして、それを3人が見つけて、それに、ゆからっ そういうふうな発表でした。とてもきちんと覚えて、まあ、見ながらなんですけれども、子供たち、とても立派に発表したかな、というふうに思います。あと、5、6年生なんですけれども、それぞれ3つの班に分かれて、量を、調査する。それから、狩りとか、それを調査する、グループ。それから、アイヌのことに関して、活躍した人っていうかな、二部谷で、頑張った人っていうふうな、そういうふうなことで、発表したって。その中で、茅野茂さんっていう、アイヌのために、尽力された方っていうふうなことで、子供たちが、クローズアップして焦点当てて、それで調べて、最後に系図を作ったんですね。茅野茂さんのルーツをたどって、今に至るまで。子供たち知ってる名前が一番下の方にいっぱい出てくるもんですから、とっても喜んで、そういうふうな発表をしました。で、子供たちに言ったんですけれども、先ほども、これも地域のニュースの中で、アイヌ文化を学んでいこうっていう、そういうふうなのが北海道でも増えてるよ、というふうな。だけど、まだまだだと思うんですよね。北海道がアイヌの文化を伝えていこうっていう、そういうふうな思いを持たないと、それは誰が持つかっていうと、大人じゃないんですよね。そういう思いを、アイヌ文化素晴らしいな、誇るべきもんだなっていうふうなの、子供が持たないと伝わっていかないと思うんですよね。そういうふうなのを、まあ、二部谷小学校、この本当に、シルさんのお膝元っていうふうなところで、続けていければなっていうふうに思っています。まあ、最後に、今、うちの学校、冬のスポーツっていうことで、フレ内にあるカーリング場を使って、カーリングやってるんですけども、氷の上で立つというふうなこと、せっかく北海道に、暮らしてるんだから、危うい、そういうふうな、まあ、土台の上で立つっていう、そういうふうなのって子供たち、すごい大事かなって。これから、この先、多分、日本も、危うい、そういう足元が、になってくんじゃないかな。子供たちの足元。そういう中で、ちゃんと、根を張って立てるように、そういうふうな子供たちを作っていきたいなっていうふうに思います。本日の、二部谷小学校在住のコーナーでした。ありがとうございました。
良い本の紹介コーナーです。今日の担当は仙石優子でお届けします。本日紹介する本は、1986年、総風館より発行の、アイヌの国から、鷲塚鷲五郎の世界です。著者は藤本秀夫さん。北海道手塩に生まれ、高校の社会科教員となって静内に赴任し、現新日高町、当時、静内町野屋に住む鷲塚鷲五郎絵師と知り合い、鷲塚絵師のアイヌの世界に触れ、学んだこと、感じたことの記録です。絵師とはアイヌ語で祖父や老人のこと、周囲の者が長老に敬意を込めて呼ぶ呼び名です。第一から二章は、鷲五郎絵師の葬式の回想から始まります。明治26年12月15日に生まれ、昭和40年4月20日に73歳で没した絵家氏は、コタンコロクル、村長の条件とされた、知れ徳、器量よし、ラメ徳、度胸よし、パエ徳、雄弁 のまさに体現するような人でした。この絵描師が折に触れ、わしは父親になる人から小さい時あっちこっち山歩き川歩きしながらいろいろ教わったもんだと言って、著者の藤本さんにさまざまなアイヌの考え方やしきたりについて教え見せてくれたのです。出てくるエピソード、全く羨ましい話だと思いながら読みました。もともと赤の他人である一教員に、自分の持っているアイヌ世界のことをこと細かに紐解いてくれる絵描師は、一体どのような思いがあったのでしょう。藤本さんが深い敬意を持って真摯に絵描師と向き合ったからこそ気づけた関係なのでしょうが、血肉となって生きているアイヌ世界を自分の中に持っているアイヌから、直接アイヌ文化を学ぶ経験は、今となってはなかなかできるものではありません。アイヌ自身が本を読んだり、昔の記録ビデオを見ながら学習して、アイヌ文化を身につけ、伝承していることの多い現在においては、成長の過程で、生活の中で身につけた生のアイヌ文化を自信を持って語り、再現できる人はそう多くはありません。その中でこの本を読むと、羨ましいなぁとつい思ってしまうのです。著者は、和紙五郎絵描師に導かれ、さまざまな経験をします。御殿山という縄文遺跡で、コロポックルとアイヌのイチャルパ、慰霊祭を行ったり、絵描師が司祭を務める葬式で、撮影や録音を自由に行わせてもらったり、テレビ局が、アイヌの葬式という記録映画を撮影するのに立ち会ったり、シャクシャイン300年祭とその後に今まで続くシャクシャイン祭りの発足に立ち会ったりと、興味深いエピソードが次々と語られます。また本人も社会科教員なので、多方面から知った知識や独自に調べ考察したことも本書にはたくさん書かれています。和紙塚という絵描師の姓にまつわり、和紙塚家のウチャシコマ、昔語りから、隠れキリシタン、江戸時代に起きた蝦夷のゴールドラッシュなどと考察を広げていきます。また、江戸時代後期の和人の役人が作った人別帳という戸籍名簿みたいなものにあたって、絵描師の家系やそれら人別帳を作成した静内場所、支配人や通訳について、思いを広げたりします。またアイヌと和人の血の交わりや、平泉の中尊寺金色堂に静内の金が使われているという話など、調べた話、他者から聞いた話が絵描師の語った話と相まって興味がつきません。最後に、絵描師のエピソードとは全く別に、近代の中のアイヌという別称が建てられ、開拓100年や旧土人保護法などについて記述されています。この本が書かれたのは1986年、今から31年前です。記述を見ると、社会科教科書に日本は単一民族国家であると書かれているというふうな記述がありましたが、今ではそんなことはありません。まもなく札幌で開催される冬季アジア大会の開会式では、アイヌ古式舞踊が披露されます。アイヌに関わる政策や社会的な状況も大きく変わってきています。教育関係でも今は多様なアイヌ文化を学ぶ機会が用意されています。その中にあって、当たり前にアイヌ社会で育ち、家族やコタンの中で身につけた絵描師のアイヌ世界を垣間見れるこの著書は、かえって新鮮な感じがします。ぜひお手に取ってみてください。表紙の白い中に描かれている赤いアイヌ文様が非常に静かな中で力強く感じられます。本日紹介した本は、藤本秀夫著、アイヌの国から、和紙塚和紙五郎の世界、発行送風館です。以上で、カンピソ氏のコーナーを終わります。
第190回目の最後のコーナーとなります。それでは今日ですね、盛りだくさんで放送をお送りしてきましたけれども、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。まず校長先生、
はい、
先ほどニュースでもあった茅野茂のアイヌ神話修正の応募をしたというお話もありましたけれども、
はい
はい、もし当たったらどういうふうに使う予定ですか？
やっぱりね、ずっとうちで続けている春らき活動、それをもっと、なんていうか、子供たちに深められるような形で、全部が全部子供たちに理解できるかどうかっていうの難しい話だと思うんですけれども、使えるところを使いながら、その精神を、子供たちに深められればなっていうふうに思ってます。
はい。それとですね、だんだんこう状況が危ないぞというお話ありましたけど、実は今日北朝鮮で午前7時50分だかにある飛翔体を飛ばしたという、はいはい、そういうのがネットで出てました。ですからミサイルをね、なんか発射したらしいんですよね。でまだ詳細は不明ですけども、だから本当危ないですよとね、まあ、そういう緊張状態で、トランプ大統領っていうアメリカのちょっと、ね、大統領も出現してますから、本当明日どうなるかわからないというような感じはちょっと私もしております。それでは、仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、インターネットラジオで、間違えました。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で、毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオで聞くことができます。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、 FM ピパウシ第190回目の放送もお別れとなります。次回は3月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イライライケレー。Yeah.